この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきます。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですが、今日の、事例からご紹介したいと思います。私は現在75歳です。妻と子供が一人います。私たち夫婦と子供とはあまり良好な関係ではないため、私が亡くなった時のことを考え、遺言書を作成しようと考えています。私の財産は預貯金が3000万円、現在妻と暮らしている自宅3000万円相当があります。後々争いが起きないように、なるべく公平に遺産を分けたいと考えています。妻はずっと今の住宅に住み続けたいと希望していますが、妻に自宅を相続させると預貯金を子供にすべて相続させないと不公平になります。妻にも老後の生活費などのため預貯金を相続させたいと考えていますが、どうすれば妻が今の自宅に住み続けることができ、妻に預貯金を相続させることができるでしょうか、というお尋ねなんですが、まあ、結論といいますか、いかがでしょうか。
そうですね、はい、この4月からですね、法律が変わりまして、はい、こういったケースで奥さん、配偶者ですね、の方に、自宅の方に、住み続けるさせることができるようになりました。はい、あくまで4月1日から の運用になってくるんですけど、配偶者居住権、通常、この方の場合なんかで言うと、例えばその3000万円の預貯金で自宅が3000万円、で奥さんに自宅を相続させてしまうと、残りの3000万円が相続したことになりますので、
公平に分けたいと、
そうですね、分けたい場合は今度お子さんの方に3000万円の預貯金を渡さないといけないと、
そうですね、で
奥さんの方はただ、ね、ご自宅はもらったにしても、やはりこう老後の資金とか
毎日の生活が困りますね。
そうですね、でそれでやっぱり現金の方もやはりこう渡したいというケースがやっぱり少なくないんですね。
そうですね、で
こんな方、お子さんと、例えばあまり良好な関係が築けてないとか、あともう一つその、旦那さんのお子さんが前妻の子供の場合なんかでも、今の奥さんと前妻の子に相続権がありますのでね、そういったケースにやはり、問題にもなってきます。で例えば半分ずつ相続させるに、自宅を半分ずつ相続するにしても、やはり半分は息子子供さんが持たれるんで、
そうですね、
それに対して例えば使用料をこう払ってくださいみたいなこともやっぱ言われるケースもあるんで、そういったことがやはりいろいろと今までも問題として起きてきて、で今年の4月からこの配偶者居住権、配偶者の居住権を保護する法律っていう言い方されてるんですけど、
何度かこの時間にもねお伝えいただいてますね。
2つあって、配偶者居住権っていうのと、配偶者短期居住権という2つがあります。
短期居住権、
そうですね、
はい、じゃあそのあたりを今日は中心にお話をいただけるということ で、はい、でこれは今先ほどもおっしゃったように4月1日以降の、
そうですね、はい、制度になりますの で、
ということで、
遺言書書かれるとかであれば、4月1日以降からされ
て、つまり今何かしててこのまま4月1日になったら、例えばすごい極端なあれですけども、消費税のように自然になっていくわけではなくて、ちゃんと手続き自体も、
そうですね、やっぱりきちっと遺言書の方に書いとかないといけないですし、
それが4月1日以降、ということですね。はい、わかりました。じゃあ詳しく教えてください。
でまずですね、どのような場合にこれができるか、例えば、奥さんの方に将来まだこの方生きてらっしゃいますけど、将来、亡くなった時に奥さんに住まわせてあげたいってなった時に、まず、遺言ですね、配偶者の居住権を遺言で残しておいて、で取得させる、まずこれが一つになります。でもう一つが、あとこれは亡くなった後なんですけど、遺産分割協議で 配偶者居住権を取得させる、これは相続人とのお話し合いにはなってくるんですね、
はい、
ですから例えばその先ほどの話で、まあ、お子さんと話をされて、うんうん、例えば預金は私が全部もらいますと、
はい、
ただ自宅は息子さんの方に相続させますと、うん、ただ私はこの家には住みたいんで住まわしてくださいねっていうことを、うんはい、その遺産分割協議の中でこう決めていくっていう形になります、
はい、
それとあとはもう裁判所の方ですね、裁判所の方で、まあ、そういった審判で、申し立てて審判で認められたら配偶者居住権っていう、まあ、この3つの方法ですね、この3つの方法で配偶者の居住権を、保護することができるという内容になっています。はい、
はい、さあ、それで現在の法律ではそれがなかなかいかなかった不具合がいっぱいあった、ね、ということなんですね、はい、
現在ですと、まあ、先ほども話しましたけど、はい、そのまま住み続けたい場合ですね、まあ、先ほど言いました建物の所有権を取得するかで、この場合は先ほども言いましたけど預貯金はあまり全部取得した、このケースですとね、全部家を取得してしまうと預貯金は全部お子さんに渡してしまわない、相続させてしまわないといけない、で仮にその、預貯金全部もらった場合は息子さんが家を取得する、
そうですね、もう出ていかなきゃいけない、
出ていくか、もしくは息子さんと、まあ、賃貸借ですね、賃貸の契約を結んでそこに、まあ、そこを、まあ、賃貸してっていう、まあ、お金を払ってですねっていう形で住み続けるっていう形にはなります、
そうですね、
でそういったのがあったのでこういった法律がやっぱりできて、保護しようという形にはなります。はい、
つまりお子さんがお一人だからちょうど半分半分になるということなんです ね、
そうですね、
この相続、
はい、
で、
まあね、全然そういう揉めない、ね、そうそうそう、ところでしたら、それほどは問題にならないとは思うんですが、やはりいろんなケース、先ほども言いましたけど、その、ね、前妻の、ね、前の奥さんのお子さんとか、との相続になってくると、やはりこう、ね、血のつながりもないわけですから、
はい、割とよくお話聞くのが、それまではとっても仲良く言ってたけど、いざやっぱりこう相続ということになってくると、
ね、
なんかこう、
はい、
やはり家族だけに、近しいだけに感情が絡んでしまって、はい、一旦こじれてくるとなかなか難しい、はい、そのあたりを法律でしっかりと民法で、そして改正後の法律、ここも詳しくご紹介いただきましょう。
そうですね。はい。で、そういった問題があって、はい、いろんな、判例とかでもある程度認められてた部分はあったんですけど、
そうなんですね、
それを今回きちっとこう、法律に制度にしてしまおうということで、
はい、
今回、法律が、4月ですかね、今年の4月からこの法律が、実施されます。
はい。
で、亡くなった方がですね、亡くなった方が持っていた建物にですね、
はい、
奥さんなり配偶者ですね、配偶者が、相続開始の時だから亡くなった時にですね、
はい、
その家に住んでたっていうのがまず一つ条件になります、
は
い、
条件がちゃんとあるんですね。
そうです、
はい、
ですから配偶者がその所有していた建物にですね、相続開始の時にその配偶、奥さんなら奥さん、この場合でしたら奥さんですね、
はい、
まず住んでいるということが条件になります、
はい、
であと、基本はね、これやっぱり奥さんが亡くなるまで、原則は、
はい、
でまたは一定期間、例えば遺産分割で決めた場合なんかはいつまでっていう日にちを決めたりとか、
はい、
裁判でもそうなんですけど、で決めてなかったら基本はもう終身、奥さんが亡くなるまでっていう形になります、
はい、
ですから長期の間ですね、
そうですね、
そこ、基本的にはもう奥さんが亡くなるまでっていうことをもうおそらく想定してるんだとは思います、はい、でここですね、 無償、
あ、はい、
無償で建物を全部が使用できるという形になります、
はいはい、これになってくると、そうするとあれですか、建物を息子さん、預貯金を
お母さんということも可能です。建物全部を息子さん、
はい、
でお母さんが預貯金で、仮に息子さんがで配偶者居住権、ちょっと、あれなんですけど、これ登記も必要になってくるんですね。
あ、そっか、
配偶者居住権を取得すると必ず、はい、登記をしないといけないんです、はい、登記をしないと、第三者ですね、例えばその家を息子さん、息子さんが仮にその家相続されたとして、それに配偶者居住権が、お母さんが取得されたと、
はい、
でそれをちゃんと登記しとかないと、息子さんが他人にその家を まあ、売るのは自由なんで、
ああそっか、自分のものという相続されてますから、
売った時にお母さんが出ていけって言われることがやっぱあるんですよね、
はいはい、
登記してないと、あの出ていけってやっぱ言われてしまうんですね。ただ登記してれば、はい、あの仮に、まあ、所有者が変わったとしても、あの居住権はずっとありますのでね、はい、お母さんは住み続けることができるというか、はい、例えばまあ息子さんが、ね、何かで急にお金が必要になったりとかなって、家を売らなきゃいけなくなったと、
はい、
で 売って新しい人が買われたけど、
売ることは可能なんですね。
それは可能です、は
い、あ面白い、そうなんですね。
で可能なんですけど、その居住権という権利をお母さんは登記することによって、はい、あの保護されているという形になりますので、別に変わったとしても住み続けることはできるという形です。
あの不謹慎な表現かもしれませんが、漏れなくお母さんがついてくる、
ね、まあ、そうですね、
あの登記さえしておけば配偶者居住権という、なんかまあ親戚の間だったらこういう融通もできるかもしれないです ね息子さんが例えば急遽固まったお金がいるという時に、ああなるほどね。じゃ あのどのような場合にきちんとこう取得できるかということを、ね、はい、詳しく教えていただけますか。
見ましたけど、まずあの遺産分割、まあ、これは、まあ、亡くなってからなんですけど、亡くなった後に、まあ、遺産分割協議の中であの財産をそれぞれ皆さん分けるんですけど、その中でその配偶者居住権を設定するという形ですね、
はい
はいはい、それとこれはあの今回の場合に当てはまると思うんですが、配偶者居住権を遺言で取得させる、
はい、
はい、あのまあ、誰だか、まあ、奥さんに取得させるという文言をまあ入れておくという形ですね。
はい、
であとはまあ家庭裁判所のまあ遺産分割、あの、まあ、遺産分割がなかなかまとまらないと、で家庭裁判所の方で遺産分割の審判の中で、
うん、
そのまああの居住権というのをまあ定めてもらって、遺産分割協議の中に入れてもらうという形ですね、はい、
このいずれかでいいわけですね。
そうですね、いずれか、はい、逆にいずれかではないじゃないといけないということですね。
そうですね、はい、この3つの中のどれかじゃないと、はい、遺産、配偶者居住権というものはもらえませんよ、
でただちょっとまあ注意いただきたいのが、
はい、
あの例えばまあ今この、まあ、この方は単独で所有されていると思うんですけど、
はい、
例えばこの方と例えばこの方の、お兄さんと、まあ
はい、
例えば、まあ、代々受け継いだ家をあの引き継い で兄弟名義は兄弟2人なんだけど住んでるのはこの方という場合は、はい、全然別の方の名義も入ってるわけなんです ね、
そ う、 ですね。
そういった場合は設定できないんですよ。
できない、許可をもらったらできるではなくて、
できないんです。設定はできないんです。
あ、そうですか、
はい、
そのあたりも気をつけなきゃいけませんね。
そうです
ね、
ですからその場合はもう本当に許可をもらって、あの住ましてもらうっていう世界ですよね。あの居住権があるっていうわけじゃなくて、まあ使用貸借みたいな形で、まあ、無償で借りてるっていう形にはなってくるんで、
そうですか。じゃあちょっとここで一曲挟んで、はい、後半もまだまだお話伺っていきます。